説教 CD ナンバー304。本日のメッセージは、愛の実践、良きサマリア人と題して、2014年8月16日にもたれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
罪の増すところに神の恵みがいや増すなり、本当に感謝ですね。今日のお話は私にとって一番難しいテーマであります。ある日夕方です。一人の人が荒野の険しい道を歩いていました。もう日がやがて落ちようとしている時です。早くお家に帰りたいと思って急いでいたのでしょう。突然大きな人たちが暗いところから現れてきたんです。強盗、追い剥ぎ、ごろつきたち。そしてその男の人、出せ出せ、金出せって言うんですね。そしてもう持ってるものみんな奪われて、その挙句叩かれて、殴られて、蹴られて、パンチ壊されて、鼻も顔も頭も、そして散々蹴られ投げ倒されて、そしてこの強盗たちは逃げ去っていきました。そしてもう着物も剥がれた、だから追い剥ぎって言うんだろうね、追い剥ぎ。そして半殺しにされたと聖書に書いてある。半殺し、もう痛い痛い痛いって泣き叫んで、そして鼻から血が出る、口から血が出る、もう目は真っ赤になってる、痛い痛い痛いって叫びながら、助けてください、助けてくれと叫んでる。誰も通らない。しばらくしてから一人の祭司がその道を通っていきました。祭司というと今の牧師さんです。牧師先生が通っていた。助けてください、助けてください、その叫び声に聞いて見たら、もう半殺しにされている、血がだらだら流れている、大怪我をしている人を見つけました。その人はどうしましたか。知らぬ顔をしてさっさっさっとそこを去っていきました。一目見ただけでさっと逃げていきました。もうこの人はがっかりして、痛い痛いうなりながら、助けてください、誰か助けてくれ。やがてしばらくしてレビ人という、これは今でいう教会役員ですかね、がそこを通ったんです。叫び声を聞いて、で近づいてみました。見たんです。しかし急に自分のことを考えた。あ、この人は強盗にやられた、ここにぐずぐずしてると自分が危ない、人のことよりも自分のことを考えたんです。そして彼も知らぬふりをしてさっさっと逃げ去っていきました。もうこの人はがっかりして、もううなり声も上げることできませんでした。かすかな声で、 助けてください、助けてください、大大と叫んでる。その小さな叫び声も聞けるほどのある人がそこを通った。あらと思って近づいていった。そして見た。そして自分のことは一切考えないで、このかわいそうな助けを求めている人のところに行って、そして膝をついて、そして手を伸ばして、そしてここに聖書を見るとね、このサマリア人は気の毒に思って、そしてこの人に持っていたオリーブ油と、そしてブドウ酒とを注いで、そして包帯してあげて、そればかりではなかった。この人を抱いて、そして自分のロバに乗せて行ったんです。そして宿屋に連れて行きました。そこで治るまで、そこに泊まって、そして立ち直るまで解放してあげたと書いた。解放してあげた。もう良くなったので翌日、二デナリのお金というと、二日間の給料ですかね、二万円くらいかな。それを取り出して宿屋の主人にあげました。そして、この人を見てやってください。費用が余計にかかるようでしたら、帰りがけにまた寄りますから、かかった費用全部私が払いますから、と言って別れたんです。その後どうなったかわかりません。この、このサマリア人というのは、これは教会の人ではありませんでした。先に去った人は教会の先生でした。その次に来たのが、2番目に来たのがセブンスデーアドベンチスト、7日目安息日を守る、まあ聖職者でした。そしてこの異邦人とも言ったらいいか、そのサマリア人はユダヤ人からセブンスデーアドベンチストから忌み嫌われていた人であったんです。もしこれが反対にこの人がユダヤ人であったならば、これがサマリア人であるならば、この人は椿してこんなものと言って蔑んですぐかもしれない。しかしこのサマリア人はユダヤ人から忌み嫌われた人であったんですね。さあこの3人のうち、子供の皆さん、この3人のうち誰が好きですか？一番どちらが良い人だと思いますか？教会の先生、あるいは教会の長老か執事か、あるいはこれは教会にも行ってない人、誰が立派な人？神様はどの人を一番喜んだでしょう？そう、このサマリア人は自分のロバから降りて、そして近づいていって、見て、話しかけて、触って、いたわって、そして引き上げて自分のロバに乗せて、そして宿屋に連れて行った。最後まで面倒を見たんです。このサマリア人は非常に大事なことをここで 見せてます。ロアから降りて、そしてその患者というかもう傷ついて助けを求めているかわいそうな人のところに行って、そして目線を合わせて低くなって、そして手を差し伸べて触れて解放してあげて、そして立たせていった。ここで現代の良きサマリア人の動画をお見せしたいと思いますが、今日本ではね、認知症というのが非常に大きな問題になっています。65歳になると4人に1人は認知症になる可能性があると言われているんですね。これは NHK でも取り上げられました。認知症の患者を扱うのに非常にもう疲れて嫌になって辞めていく看護師が続出しているそうです。そういう時に日本に朗報がやってきました。それはユマニチュードといって、認知症をケアする技術を教える人がイブ、イブ・ジネヒトさんが日本にやってきた、やってきたんですね。この人がフランスで考案した方法だそうです。これを見て私は非常に感動しました。ぜひちょっと10分間ぐらい見ていきましょう。奇跡的なことが今起きているんです。この方法というのは、手法というのは、認知症を見る、上から見下すんじゃなくて下から同じ視線でまず見る、そして話しかける、そして触る、触れる、そして立たせるという原則だそうです。まあ話しかけたらね、またこれぞと思って、もう何時間も話してやまない人もいますから、そういう時どうしたらいいか、家内は今朝困ったことがあったな、こういう時はどうしたらいいんだろうなっていう話しかけてきましたが、まず動画を見てみましょう。はい、ユマニチュードというんです。認知症の人をどうケアするか、ユマニチュードという認知症のケアなんですが、これは我々の教会での人間関係、年寄りと若者との関係、これ非常に大事な原則だと思いますね。見る、見る、話す、触れる、立たせる、この良きサマリア人と、そしてこの動画から何を学んだでしょうか。愛するというのは人と関わること、人に対する関心、人に無関心であるということは罪だということ。いろんな言い訳をして我々は祭司やレビ人のように関わりたくないので、さっさと去ってしまうことがあります。うちの娘優子が19歳の時に八重岳学院卒業式の時の証ですが、何の資格もない優子にとって生まれて初めての卒業式でした。自分にどんな誘惑があるかと質問されたんですね。悪いことをするようにとの誘いは何の力もない、ノーと言えるんですが、しかし悪いことをしている友達、隣人に注意を与えるのは自分には非常に苦手だというんですね。こういうのはもう無視したい、悪いことをしている人と何の関わりも持ちたくない、他人に対する無関心、 我が道を行くといったこの生まれつきの自分の性質、これと戦うのが一番大変だ。弱い人、かわいそうな人を助けるのはとても大好きだが、しかし心の根にある人嫌い、無関心、そういう人とまた交わること、これが自分の最大の問題だと証しをしたことがありました。私の欠点もそうです。人の名前を覚えるのが苦手なんですね。本当に心からの関心を持つということ。この家内の母、あーちゃんは、もう誰でも人が好き、関わりたい。レストランに来ると、あなた、どこから来ましたか？名前は何ですか？子供は何人いますか？もう家族調査も始まる。非常に人が好きなんですね。だけど、私もそうですが、家内も自分にはそういう性質がないと言って、非常に、こう、悲しんでることを、言いました。この、皆さんの前で、今日、謝罪をしたいんですが、本当に、教会員として、指導者として、人の名前を本当に覚えて関心を持とうとする、その態度が自分になくて、多くの方々につまずきを与えてきたと思います。本当に、これを見て、人に対する関心を持って、そして目を合わせて、そして触ってあげて、お年寄りなんかどんなに喜ぶでしょうね。そういうことをやってこれなかった。その怠慢。これから子供の名前も覚えたいと思います。そして一生懸命努力して写真を撮って覚えて、これが非常に不得意なんです。ぜひやっていきたいなと思いました。神様はイザヤ書の43章の一節に、私はあなたの名を呼んだ。名を。我々小さな私たちに非常な関心を持っていらっしゃる。たとえ地球に一人しかいなかったとしても、イエス・キリストは天の御位を捨てて父のもとを離れてこの地上に下ってきて、その人一人のためにでさえも死んだはずであったとエレン・ホワイトは言っていらっしゃる。私はあなたの名を呼んだ。名前を覚えるということ大事だなと思いました。このダクター・サン・リーという医学博士が、神の愛による癒しという本を書きました。読んだ、もうほとんどの方が読んでいらっしゃると思いますが、医学者として科学的な面から人に関心を持ち、愛するということ、ケアするということはどんなに自分自身にとって幸福かということが書いてあります。うつ病が非常に流行っています。うつ病、そういう人たちにこの脳内物質にね、セラトニンという物質が欠けているとうつ病になる。で、エンドロピンというホルモンが少なくなってくると幸福感がない、うつになってしまう。しかし、このセロトニン、あるいはエンドルフィンというホルモンを増やすのは、実際に今みたいに、人に関心を持って、見て、触れて、そして必要を満たしてあげるという、心からの愛の実践。そしたらその人自身の頭の中に、遺伝子に作用して、遺伝子を活性化するそうです。実際に、ね、子育てやってる人たちが覚えていなければならないのは、ネズミの実験が書いてありますが、このネズミ の母と子供、いつも触れ合って触れ合って、そして抱き合っててやって自分の乳を飲ましていると、こう成長が早いんだそうです。ところが親から切り離された子ネズミの成長は非常に遅いんだそうです。マラキ4章の2節に、義の太陽であられるイエス様は私たちの癒しであるという言葉があります。しかし我が名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒す力を備えている。義の太陽、イエス様、義、イエスの義、イエスの愛、イエスの命、イエスの光、これみんな同じようなことですに触れると、触れた人の脳の中に DNA に大きな変化が起こるんだそうです。そう、我々の周囲には本当に鬱になって、教会に来ても人と話さない、交わらない、我々の助けを必要としている、話しかけるのを待っている人がいるんです。ここに面白いものを持ってきましたが、うちにいつも窓にこう置いて飾ってる、これはね、太陽の光に当たるとこうやって動いて踊るんです。こうやってね、こういう光ではダメです。太陽の光に当たると、これを太陽の光のに当たらないところに置くと鬱になるのか、全然動かないです。こうやって太陽の自然の光に当たるとね、自然にこうやって動くんです。こうやって不思議なもんですね。人間の脳にもそういうことが起こるんだそうです。行為に表される、表現される愛が神の御前において尊いものとなるということ、これを、そう、イエスもおっしゃった、私は新しい戒めをあなた方に与える、互いに愛し合いなさい。愛し合いなさいというのは口先ではなくて、実際に目と目を合わせて、上からでなくて同じ視線に立って、そして話しかける、具体的な愛の行為です。そして触ってあげる、掴むんじゃなくて触ってあげる、さすってあげる、そして立ちて歩め、主は助けたもうって立たせる。我々は多く愛を語るが愛を実践しない。本当にここにこう書いてますね、ヨハネが雷のような、雷の子と呼ばれたヨハネが、これ違いますね、ヨハネはね、口先だけではなく、これはヨハネ第一の手紙からの引用文です。私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、何と書いてますか？行いと真実と思って愛し合おうではないか。人を助け、人を恵みたいという衝動が絶えず心から湧き出るときに、クリスチャン品性は完成する。ヤコブは、行いが伴わない信仰は死んだ信仰であると言っています。だから愛は口先だけでなくて、 行いと真実をもって愛し合う。そしたらその光に触れた人はこういうふうに鬱から快活な生き方に変わっていきます。95歳のあの、近藤さんもね、微笑んだことがない。そして話し合いしたこともなかったけれども、ああいう手法で本当に話し合う、コミュニケーションが取れた、歩けるようになった、奇跡ですね。心から人を助け、人を恵みたいという衝動が起きる、出るときにクリスチャン品性は完成する。信者の魂を取り巻くこの愛の雰囲気が彼を命から命に至らせる香りとし、その働きを神に祝福されるものである。神に対する最高の愛、互いの無我の愛、これこそ天父が授けてくださる最上の贈り物だというんですね。私は本当に告白だけの信仰じゃなかったかと本当に悔いています。そして最善を尽くして皆さんの目を見たい、皆さんに話しかけたい、そして触りたい。拒まないでくださいね、お互いにね。お互いの徳を高め合って、クリスチャン品性をの完成を目指していきたいと思います。これキリストの実物教訓の47ページに我々がよく知っている引用文があります。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られる。ではイエス様がなぜ御再臨を伸ばしておられるかというの、一つの理由はご自分のために、信者のうちに愛が実践されて、あなた方の良い行いを見て彼らは天にいます父を崇めるということが実現していないからではないでしょうか。そう、私は心からクリスチャンになりたい。 Lord, I want to be a Christian. In my heart, in my heart, 弟子となしたまえ、我が主よ、心の底より、クリスチャンとなしたまえ、我が主よ。天のお父様、今賛美歌に私たち一度祈りました。何よりもあなたが求めていらっしゃる祈りだと思います。主よ、あなたのごとく御方たちに品性になるまで私たちを訓練し鍛えてください。心から現代人の良きサマリア人にしてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。